皆さんおはようございます。今日も共にですね、神様の御前に集って礼拝をしてまいりましょう。先にお祈りをさせていただきます。ハレルヤ、天の父なる神様、今日の新しい一日ありがとうございます。神様、あなたはこの、雨の中にあってもあなたはあなたでおられます。そしてこの混沌とした世界の中にあなたは光あれとおっしゃいました。そうです、私たちも光あれと言いながら毎日を、朝を迎えて、感謝をして、過ごしてまいりたいと願います。神様、始めから終わりまで全てはあなたのものです。あなたにある命をありがとうございます。教会に連なる熟年者の一人お一人、また赤ちゃんまで、本当にあなたが導いてくださっていることは感謝いたします。共にあなたを見上げ礼拝するこの時を委ね、イエス様の名前でお祈りします。アメン。主への賛美は本当に麗しいものですね。皆さん共に礼拝をしてまいりましょう。主の家は、
主の家は踊り出し、
喜びが町に、
喜びが町に、麦は主にひれ伏し、人は帰られ
その主の栄光が私たちとまた天で行われている礼拝、その栄光に満ちて満たされていることありがとうございます。すべての舌はあなたが主であると告白します。あなたに出会うことができますように、どうぞすべての民をお救いください。私たちまずあなたに触れられ引き上がられたことを感謝します。主よあなたの、
主よあなたのその御業、偉大な驚くべき御業、万物の支配者なる主、その御 you
23年9月17日第三週節の礼拝を始めます。私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。司会者お祈りいたします。 ハレルヤ。愛する天の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今朝は激しい雨が降ってここに集うことに困難を覚えましたが、すべての危険から守ってくださり、共に礼拝の場に集わせていただいてありがとうございます。今から賛美と感謝を捧げてまいります。私たちの礼拝を主が受け止めてくださることをありがとうございます。どうか主がここにおられることをお示しくださいますように。そしてやめる者に癒しを与えてください。心をくじける者に力と勇気をお与えください。愚かな者に知恵をお与えください。主を待ち望みます。今朝は熟年の兄弟姉妹と感謝の思いを持って礼拝を捧げてまいります。主が敬愛する熟年の兄弟姉妹、望んでくださって、これからの一年間、ひたかに祝福してくださるようにお願いいたします。主を待ち望んで感謝して、賛美して、尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美しましょう。新聖賛美歌14番です。お立ちください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば 皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞお座りください。特別賛美をしたいと思います。築年の兄弟姉妹、そして聖歌隊、また一緒に歌いたいという人はどうぞ前に来てください。
皆さんおはようございます。隣の方とも挨拶を交わしましょう。おはようございます。おはようございます。さあ後ろの方ともおはようございます。今朝この礼拝の場に来られた皆さん、お一人お一人を心から歓迎いたします。また初めての方、久しぶりの方、礼拝後紹介させていただきたいと思います。そしてこの礼拝は時間と場所を超えて多くの方々がインターネットを通して共に礼拝を守ってくださっておられます。そのような方々も覚えつつ共に礼拝を捧げてまいりたいと願います。さて、今朝私たちは熟年者感謝礼拝を捧げています。長崎教会では、75歳以上の方々を熟年者と呼び、毎年覚えていますが、今年は、教会の中では39名、そして共に礼拝を守っておられる方、また教会のご家族やつながっておられる方々の10名、合わせて49名の熟年者を覚えてこの礼拝を守っております。与えられた熟年者お一人お一人が私たちの群れには大きな祝福であることを心に留めつつ、感謝の礼拝を捧げてまいりたいと思います。そしてそのお一人お一人のために共に祈りを捧げるこの時を持ちたいと願います。また今日は第三手術としてノーザンクロスを覚えての礼拝を捧げております。10月からまた新しいさまざまな働きも始まりますので、皆さん引き続き覚えて祈り、また支えていただければと思います。手法をご覧いただきますと、さまざまなことが今週も予定されており、たくさんの祈りの課題がありますが、特にこの土曜日に行われます九州地方連合の礼公会、皆さん覚えてお祈りいただければと思います。3カ所の場所とまたズームでつないで、私たちは長崎県また佐賀県から集まりますけれども、今回の礼公会には教会から21名の参加の申し込みをいただきました。その中でなんと中高生が7人もいるんですね。このような恵みを心から感謝して、皆さんの祈りの中でこの礼公会を行っていきたいと思います。そして一つの祈りの課題でありますが、今日と明日福岡地方連合では青年の一泊収容会が行われますが、今回私が奉仕をさせていただくことになっています。その働きの上にまた集まる青年たち一人一人のために皆さん覚えて祈っていただければと思います。では、今日は特別に、私たちの周りにおられる熟年者を覚えて共に祈りたいと思います。皆さん周りを見ていただいて、どなたが熟年者なのかわからないかもしれませんが、お一人お一人を覚えつつ心に留めてお祈りを捧げていきたいと思います。では皆さん共に心を合わせていただければと思います。命の主なる天のお父様、私たちの群れに多くの熟年者を与えてくださり、心から感謝いたします。あなたは熟年者お一人お一人をかけがえのないものとしてこの教会に加えてくださいました。そして今日に至るまで愛と恵みをもって支え、信仰の道を歩ませてくださいました。その恵みを心から感謝いたします。私たちは熟年者の歩みを通して一日一日を重ねることが決して当たり前なことではなく、あなたの恵みであることを教えていただきました。また人生には多くの試練がありますが、主の恵みはその試練よりはるかに大きく、信仰の中で私たちは十分乗り越えることができることを熟年者の歩みを通して見せてくださいました。心から感謝いたします。私たちに日々新しい力を与えてくださる神様、今この場におられる、そして 今日雨の中で来ることできなかった熟年者お一人お一人のために祈ります。昨日までできたことが今日はできなくなる、体の衰えと様々な病と痛みの中でも愛する家族教会のために祈りながら一生懸命主と共に歩もうとしておられる、そのお一人お一人をどうかあなたの力ある御手を持って癒し力づけてくださいますように切に願います。今日を生きる力と明日を生きる希望をあなたが豊かに注いでくださいますように、そしてすべてが時にかなって美しいと告白できるお一人お一人となりますように、神様豊かに祝福してください。この祝福の祈りをこの場におられる一人一人の祈りと合わせ、主イエスキリストの御名により祝福して祈ります。アーメン。それでは皆さん、もう一度周りにおられます熟年者のために祝福の拍手をお願いしたいと思います。アーメン。
皆さんお立ちください。共に賛美しましょう。どんな時でもイエス様が共にいてくださるので心配ないですね。これからも毎日毎日この1週間も主と共に、これからも一生主と共に歩んでいきたいと思います。賛美しましょう。
今朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルツ記2章の17節から 3章4節です。旧約聖書424ページです。ルツ記2章17節から3章4節。ルツはこうして日が暮れるまで畑で落ち穂を拾い集めた。集めた方を打って取れた大麦は1エファほどにもなった。それを背負って町へ帰ると、姑は嫁が拾い集めてきたものに目を見張った。ルツは飽き足りて残した食べ物も差し出した。姑がルツに、今日は一体どこで落ち穂を拾い集めたのですか、どこで働いてきたのですか、あなたに目をかけてくださった方に祝福がありますようにと言うと、ルツは誰のところで働いたかを姑に報告していった。今日働かせてくださった方はナオボアズと言っておられました。ナオミは嫁に言った。どうか生きている人にも死んだ人にも慈しみを惜しまれない主がその人を祝福してくださるように。ナオミはさらに続けた。その人は私たちと縁続きの人です。私たちの家を絶やさないようにする責任のある人の一人です。モアブの女ルツは言った。その方は私に、うちの借り入れが全部済むまでうちの若者から決して離れないでいなさいと言ってくださいました。ナオミは嫁ルツに答えた。私の娘よ、素晴らしいことです。そこで、あそこで働く女たちと一緒に畑に行けるとは、よその畑で誰かからひどい目に遭わされることもないし。ルツはこうして大麦と小麦の借り入れが終わるまでボアズのところで働く女たちから離れることなく落ち穂を拾った。ルツは姑と一緒に暮らしていたが、姑のナオミが言った。私の娘よ、私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました。あなたが一緒に働いてきた女たちの雇い主ボアズは私たちの親戚です。あの人は今晩麦打ち場で大麦を振り分けるそうです。体を洗って香油を塗り、肩掛けを羽織って麦打ち場に下っていきなさい。ただあの人が食事を済ませ飲み終わるまで気づかれないようにしなさい。あの人が休むとき、その場所を見届けておいて、後でそばへ行き、あの人の衣の裾で身を覆って横になりなさい。その後すべきことは、あの人が教えてくれるでしょう。それでは、知恵あるものと題して、張先生よりメッセージをいただきます。